菅田将暉さん、お疲れ様でした。こんばんは。アーティスト兼朝ドラ女優のファーストサマーウイカです。はい、夜更かしな、ね、リスナーの皆様も、今朝は皆さんちょっと早起きしてくださったんじゃないでしょうか。はい。朝ドラ女優のファーストサマーウイカです。ありがとう。肩書きがまた増えちゃったね。なんか嘘くさくなるけど本当なんよ。全部本当なんですけどね。ありがとうございます。なんとですね、今日、まあ日付で言うと昨日なんですけれども、NHK 連続テレビ小説おちょやんで私ファーストサマーウイカやっと登場してまいりましたよ。ミカ・ホンダというハリウッド帰りの女優役でね、登場したんですけど、一瞬やったね。まずびっくりしたのは、一瞬、いや、知ってましたよ。私は。だって撮ったんですから。撮ってる時も、これ一瞬じゃないか、と思いつつ、でもまあ、撮ってる時間はね、いろんな方向から切り返して撮ったりとかして、現場にいる時間は、それなりにあるんで、充実感というか、ああ、やった、登場したみたいな気持ちあるんですけど、オンエアで見るともう秒ですから、いやあ、おお、もう出てきた、おお、終わったって。まあ、朝ドラ自体がね、15分なんでね、毎日毎日の積み重ねで見るからいいんですけど、その一瞬だけ見るとやっぱ短いし、その中ででも、15分の中の何秒かを登場シーンで使ってもらえるって、それめちゃめちゃすごいことなんですよ。ね、一瞬でしたけどもね。あんな感じで多分今週、来週とかちょくちょく出てくるんですかね。まあ私は撮ったからわかるけれども、多分あの感じで来ると思うんで、見逃したら多分一瞬でね、皆さん、あれ今日出てたってなる感じ、なると思うんですよね。次いつ出るかそして知りません。ごめんなさい。なのでちょっと根気強くね、探しながら見ていただきたいなと思うんですけれども、存在感はあったよね。いや、それはあるように作ってくださったんですよ。私がじゃなくて、まあ、まず、ミカ・ホンダという、まあ、ジョージっていう、まあ、主役が、おちよちゃんって言ってね、女優さんになりたいって言って、今は、エキストラね、やってて、まあ、いわゆる、昔の大正とかの映画が出始めた、日本でね、出来始めた頃の、中でやってるから、なんていうの？映画、ドラマ内映画みたいな、撮影している風景、みたいな、なんていうの？そういうの。鏡の中の鏡じゃなくて、実際撮影現場の中にさらに撮影現場があって、みたいな感じ。で、中に監督役の人がいるのね。それが私の旦那さんのジョージ・ホンダっていう役なんですけど、だからその人、が結構色物というか、ジョージがかなり悪の強い役で、それの奥さん役だから、より悪に悪でこう、勝負するみたいな感じで、キャラがもう最初から立ってるんですよ。それ、だからこそ衣装とかも全部上乗って、派手に派手に作ってくださってるんで、私やっと登場できてるみたいな。むしろもう全てお膳立てをいただいて、満を持して登場させていただいてるんで、あんな感じでちょっと出落ち風に面白になってましたけれども。まあ、ただ一つ、ずっと謎だなと思っているのは、もちろんね、出れて嬉しいですよ。本当に念願叶って、夢叶って、AK 制作、BK 制作っていうのがあるんですよ。NHK の朝ドラには、ご存知の方もいると思うんですけど、東京の朝ドラと大阪の朝ドラっていうのがあって、エール、この間もやってたエールは東京制作の朝ドラなんですよね。で、大体主役の子とか、その周辺の人が関西弁を喋る、まあ大阪、西の方が舞台になってるのは、まあ BK 制作って言って、まあ大阪朝ドラみたいな感じで言われてて、今回のおちょやんは BK、大阪制作なんですよね。だからまあ、期待するじゃないですか。いわゆる関西弁でまくし立てる役とか、それこそね、主人公をいじめるちょっといびり系のおばちゃんの役とか、かなと思ったら、ハリウッド帰りだからね、関西弁はおろかね、日本語もさして喋らないっていう。まあ、喋ってるんですけど、本日のセリフは、ハリウッドのチェリーパイが懐かしいわーって言ったのよ。 以上なのよね。それがずっと謎ね。私、バリバリ関西やけど、あえてそこを使わないっていう、借景をね。やるなぁ、サズラ。あえてこのこってこての私を使わない。関西弁で。いや、普通すぎるから、やっぱり。そこはね。ちょっとこう、ひねってくるというか、みんな、もうなんか視聴者をいい意味で裏切るっていうね。ああ、あんな感じでコテコテで出てくんだやろな、みたいな。おばちゃんみたいな感じって思ったら、全部逆振りしていくっていうね。さすがですよね。借景配役です、これは。本当に。そのジョージ、本田役、私の旦那さんの役の監督役の人は、川島純也さんって言って、昔ね、4年ぐらい前に、2016年の5月に、舞台でね、ご一緒させていただいて、家が笑ってるっていう中野で、東京の中野でやった舞台だったんですけど、結構なんかそれ、時間は空いてるんですけど、かなり濃密な舞台だったんで、結構仲良しになってて、だから今回、初めての NHK で、初めての朝ドラね、いや、ちょっと、緊張するじゃないですか。いくらセリフが一行だからって言って、やっぱ緊張するわけですよ。だけど、まあ相手役が、まあ純也さんだったんで、かなりね、リラックスしてできたし、いろいろ遊びながら、ここでこうするのどうですかって、ちゃんと舞台みたいに一緒に作りながらやれたんで、よかったですよ。結構、だからこれを、この中野の舞台見に来てる人は多分リスナーの人には多分いないと思いますけど、だいぶ昔の話だし。ただなんかその時結構ね、見に来てくれた人がね、豪華やったんですよ。ムロツヨシさんとか、阿佐ヶ谷姉妹さんとか、まあ、主にアッシュ&Dの方が見に来てくれてたって、まあ、主役がね、元お笑い芸人で、今は俳優業をやってらっしゃる宿川アトムさんが、これも毎回注釈が出る宿川アトムさんね、なんだっけ、ズキヤケのチャンネルとかっていう業界用語のね、ネタでね、エンタかな、エンタ、レッドカーペットとかエンタとかそれぐらい、ちょうど私、ドンピシャ世代ですけど、そのシクガートムさんが主役でやって、そのアッシュの D 一個一個が見に来てくださったりとかして、結構評判の良かった舞台なんですけど、今思えば、久本智子さん、私が人生で初めて、一番最初に会った芸能人の久本さんもアッシュ&Dでした。アッシュ&Dの方と縁が深いんですけれども、あ、そう、家が笑ってるっていう舞台だったんですよね、それ。で、家ついて行っていいですかっていう番組、テレ東の番組に私、素人時代というか、素人でもないんだけど、ビリーアイドルやってる時に出たんですよ。たまたま。街中で遭遇して、ポケモン GO がリリースされた日に、夜な夜なポケモン GO を外でやってる時に、たまたまテレ東の方に声かけてもらって、家ついて行っていいですかって言われて。で、友達といたんだけど、友達の家の方に私一緒について行って、で、普通にオンエアされたんですけど、そのオンエアされた日の、いわゆるスタジオ収録、ワイプで、これスタジオで見てる芸能人の方が、矢作さんとかいるじゃないですか。その、中のゲストが、阿佐ヶ谷姉妹さんだったんですよ。だから私の部位を、阿佐ヶ谷姉妹さんがね、ワイプの中でこう見てるんですけど、その直前に、その家が笑ってるっていう舞台を、阿佐ヶ谷姉妹さん見に来てくれてるから、あら、この子どこかで見たわねっていう顔をワイプの中でしてたっていうのを、すっごい覚えてる。どこかで見たんだけど、あら、思い出せないでもみたいな感じの顔をずっとワイプの中でしてはりましたね。とても縁が深い事務所さんなんですけど、そういうところの出会いもありつつ、今4年越しにまたね、朝ドラで共演させてもらうっていうのは、まあいろいろ人生経験するもんやなと思いましたよ。全部回収してる、伏線を回収して生きております。嬉しいね。だから今後ね、まあ私がまた朝ドラに出れる日が来るのか来ないのかわかりませんけれども、最初に登場したのはミカホンダという関西弁じゃなくて、今回は関西弁の役で主演ということでっていう日が来るかもしれないですけども、来ないかもしれないですけれどもね、全部、全部伏線。 すべて伏線だと思ってね、みんなこうやって今日も聞いてくれてありがとうございます。伏線ね、一緒に回収していきましょうね。はい、あとお茶屋に関してはあと何回か登場すると思いますんで、今日もうあと何時間後ですか、4時間5時間後ぐらいからまた始まりますんでね、そちら必ずチェックしてください。よろしくお願いします。では参りましょう。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。皆さんね、先週は大きなお知らせさせていただきましたけれども、なんと今週は皆さんにとっての重大な発表がございます。お待たせいたしました。ついに番組オリジナルジャージが完成しました。やっとこさですわ。一瞬ね、なもん、ジャージのこと話さんような時期ありましたね。ちょっと時間かかっておりましたけれども、はい、ようやくですね、完成いたしました。番組オリジナルグッズとして、ね、何を作ろうかね、という段階からみんなと一緒に、リスナーのみんなでいろいろね、提案してもらいつつ、やっと、ジャージに決まり、そこからデザインとかアイデアもまたさらに出していただき、やっと、形になりました。その名もドテジャージ。ドテジャージでしたか、合ってますか。もう忘れつつありますけど、ドテジャージで合ってますか。はい、完成しました。はい、どんなジャージになったかとか、発売日とかね、お値段とかは、まあ、この後発表させてもらうんですけれども、やっぱり発表するからにはね、たくさんの人にね、まあ、ゲットしてほしいわけですよ。せっかく作ったのに3人しかね、買ってもらえなかったりとかしたら、何のための何週間やったんやっていうことになりますんでね、ぜひ皆さんに、まあ買っていただきたいというところで、プロモーションね、まあやっぱしていこうかなと思ってるんですけれども、そこでです。皆さんにお聞きしたいのが、今夜のメールテーマでございます。ドテジャージのプロモーション方法でございます。ドテジャージのプロモーション方法をみんなに、聞きたいと思います。そして皆さんが言った通りにやりたいと思います。例えば、まあね、このドテジャージ、まあ、どうやって PR していこうか、例えばこういう風に写真を撮ったらいいんじゃないかとか、誰々さんに来てもらったらいいんじゃないかとかね、いろいろあると思います。みんなもよういろいろ見て、あ、この人がこういうのやってたから買おうと思ったっていうね、経験談はもちろんね、いいと思うし、まあ、番組にインスタグラムね、まあ、この番組のインスタグラムは全くもって機能してないというか、なんで作ったんやろうなっていう今現状でございます。四十八手しか載っておりませんので、一人だけ頑張ってね、いや一人じゃないですよ、好き岡本と森マンが頑張ってめちゃめちゃおしゃれに人形で四十八手やらせて撮ってるけど、まあだから、まあ、ゴミみたいなインスタグラムなんでも、使い道のない、何の PR にもならない。素晴らしいですよ。私は大好きだけども、外には広がりがゼロなので、もう、ダメです。裏垢、あれ裏垢なの？あれ。さらに、あのアカウントの裏垢を作る意味があるのかな？っていうところなんで、ちょっと、自分ところでは、自前ではもうどうしようもならないということで、いろいろ人の力を借りていこうではないか。という、まあ、その、内容。どういう風にやったらいいかというところをぜひ聞きたいんですよね。実際いいアイデアがあればやっていきたい、これはやっていきたい、やっていきたいんだけども、まあはっきり言ってですね、全部リスナーのせいにしたいわけです。リスナーの責任にしたいわけ。売れても売れなくても、でも売れたらリスナーのみんなのおかげ、本当にありがとうでいいや。売れなかった場合、やっぱ番組の固形に関わる、私の朝ドラ女優としての固形に関わってくるので、アーティストもあるし、うん。やっぱそこで売れなかった場合は、まあみんなの PR が良くなかったよねっていうことで、まあ着地したいっていうのもあるから、はっきり言ってみんなで売っていこうっていう、連帯責任でやっていこうっていうコーナーなので、ぜひガチなアイデアを募りたいと思います。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com 懸命にテーマと書いて送ってください。あれちょっとゴミインスタって言われて泣いてる一生懸命写真撮ってんのに、ライティングも考えて構図も考えてんのにって、ちょっと泣いてる、ごめんね全然思ってない、私はいいよ、いいねいいねとか押してるよ、押してるけど増えへんなフォロワーがな。 みんなフォローしてくださいね。はい、もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信して、こちらのね、アフタートークで始終発展を毎回、学んでいて、それの記録用としてのインスタグラムがあるんですよね。皆さん復習してくれてますかね、ぜひ見てくださいね。オールナイトニッポンゼロのアカウントをね、フォローしていただいて、ミクチャのアプリをダウンロードしたら誰でも簡単に無料で見られますので、ぜひオールナイトニッポンゼロミクチャでもお楽しみください。ではここで一曲いきたいんですけれども、今日はやっぱこれをかけなければいけないかなと思います。 NHK 朝の連続テレビ小説おちょやんのテーマソングです。畑基博さんで泣き笑いのエピソード。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームパーチさん。朝ドラ女優のウイカ様にこんなことを聞くのは失礼だと思うんですが、朝ドラに挑むにあたってどのような役作りをされたんでしょうか。聞くー。もう3時25分にそんな、まあでもね、劇団系の役者はこの時間が一番ね、話弾むんよ、演劇論が。くら巻きながらね、演劇論がね、ぶつけ合うんよ。ようやったわ、昔。いやー、そうですね。まあもちろんね、セリフ量が、まあ、ね、さっきも言ったように、そんなたくさんあるわけじゃないので、掛け合いとかそういうところっていうのは、まあそこまで、ね、語るほどでもないかもしれないんですけど、メイク？お衣装とか結構すごかったでしょ？メイクをどうしようかなって、まあ、時代背景とかもあるし、どんな感じになるんやろうかなと思ってメイクさんとこ行ったら、なんか好きなようにやってくださいみたいな言われたんで、あれ自分でやりましたわ。自メイクで、別に手抜かれたとかじゃなくって、眉毛とかね、ポイントになる部分とか色使いとかそういうのはちゃんとこういう感じでっていう風に言われてるけど、アイメイクとかそういうのは自分でやらしてもらったりとかして、なんかそれちょっと嬉しかったですよ。やっぱこうあんまりラメラメのんとかはまだ使ってないやろうなとか、まあちょっとハリウッド帰りやから爪塗っててもええんちゃうかとか、いろいろ時代背景考えながらね、そういうところはやらせていただきましたよ。うん、そこはこだわりの一つですね。また違う格好で出てくるシーンもあると思いますので、そういう時もちょっとね、注目してみてくれたら嬉しいです。ラジオネーム小籠包さん。ウイカさん、朝ドラでセリフが短いとかいいんですよ、わかってます。ウイカさんのこれまでの人生を思い出してください。吹奏楽でテレビに出て、黒い歴史である声優の専門学校に通い、家ついて行っていいですかに出て、アイドルを経てバラエティに出た末にラジオにたどり着く、そして下ネタでリスナーに混乱を起こす、ファーストサマーウイカの人生こそ朝ドラ、朝ドラ人生、これは40年後連続テレビ小説ウイカ始まります。確かにちょっと、まあ今の遍歴の中でもちょっと前後ありましたけど、まあ私の人生も波乱万丈だったと思います。いつかなんていうんですか、自伝っていうんですか、私小説っていうんですか、なんていうんですか、こういうのを自分の歴史をまあ、本にしたためようかなと思ってますけれども、書いたところでこれが売れなかった時が一番きついんで書かないかもしれません。そうだね。でも人に歴史あり、みんな多分一冊の本にしたらそれぞれ面白い人生歩んでるでしょね。まあ、苦労した分いい本になるし、やっぱりね、おちおやも今苦労してますよ。おちおちゃんが大変な思いしてるからね、苦労はね、本当勝ってでもせえとかって言うけど、私は勝ってしなくていいと思うの。絶対に来るから、うん、やっぱりそういうの乗り越えて乗り越えて、うん、朝が来るんやなって思うよ。あれ、アーティストラジオやから、朝ドラ女優のラジオやから、やっぱそこはね、うん、爽やかな朝迎えたいなと思うよね。うん、でも連続テレビ小説ウイカはありそうやな。やってもらおうかな、書こうかな、書いてちょっと売り込みに行こうかしら。ラジオネーム大根だらけさん、こちらテーマメールですね。ジャージの売り方、 PR の仕方、もう来てます。見てないのにすごいね。伏線回収、土手ジャージ完成。ウイカさん、そりゃ新内さんに来てもらうしかないですよ。それはそうですよ。ここまではもう想定内ですけれども、 それはもう考えてました、実は。ただ、どうやって来てもらうかっていうルートがまだ決まってないです。そんな、すいません、ちょっと自由さん、どっちで来たん、完成したんで来てもらっていいですかって言って、そんなに簡単に来てくれると思うか来てくれるか、まあ、新内さん優しいからね、あ、いいですよって言うけど、その写真を撮った後に、マネージャーさんにこれ載せさせていただいてよろしいですかの瞬間の、もうマネージャーの顔想像できるもん。ああ、ちょっとこれは一回上に確認しますって言ってから返事こうへんパターンなんちゃうかとかね。結構壁が高いんちゃうかなって思いつつ、どうやったら来てくれると思います新内さんね。友達うっかり、なんかぐしゃぐしゃっとして置いといて、え、何これって言って、ぐしゃぐしゃっとして。新内さんの荷物の上とかにクシャクシャッとして置いとくとかっていうのどうかな。まあもちろん来ていただいて写真撮ってみんな来てねっていう乃木坂ファンの皆さんに言えばもうこれは完全にこれだから佐久間さんのオンラインライブの人数を超えるんじゃないかと思うんですよね。ジャージが15,000枚売れるんじゃなかろうかという、いやーちょっとジャージの詳細引っ張りすぎましたね。じゃあちょっとミクチャ勢は見れるかと思うんですけれども、こちらに本日サンプルが届いておりますのでお見せいたしましょう。じゃじゃーん、はい、完成間近といったところでございますが、まず黒い本体、黒いねジャージです、ざっくり言うと。でチャックのところが金色の、配色となっております。金色のチャックが、はい、ついておりますね。ちょっとこれ今気に入ってないから、ここの持つところはね、ちょっと変えようかなと。引っ張るところあるでしょ？まだサンプルなんですけども、引っ張るところはちょっとちゃうのにしようかなと思いつつ、この金のチャックがね、ジッパーが真ん中についていて、襟元はこれ何って言うんですかね？なんて言うのこれ？かっこいいやつね。今っぽいやつ。首元はハイネックじゃなくて。まあ、一言で言うと、サチモスやね。サチモスジャージです、これは。黒。サチモス、ヨンスジャージです、これは。首元のところで、それって言ったら分かりやすいかな。で、こう、着てみるとですね、胸元の部分に、マークがついております。丸いね。私の手のひらぐらいのサイズです。わかりづらいですけれども、土手と書いてある交渉のようなものがついております。このあたり全部ね、実はメールで来ていたんですよ。ちょっと振り返りましょうか。ジャージのできるこの奇跡と言いましょうかね。ラジオネームとかはやめとこうかな。ざっくり読んでいきますよ。例えばなんかジャージとかにするみたいな話になる、さらに前何作るっていう時に、なんかまあ土手といえばまあ金八先生とかでなんかランニングしてたりとかするよねみたいな、だからランニングウェアとかどうっていうアイデアがあって、あ、それめっちゃええやんっていう話になって、でその後にエンドレスエイトやってたから春日のジャージ姿がめっちゃ人気やからジャージどうみたいな、春日にちなんでっていう、あ、ジャージいいやん、ランニングウェアしっていうところでジャージにまず決まって、そっからんどうしていくって言ってた時に、まあジャージは韓国語で男性器を意味するからぴったりですよ番組にって言われて、なんで韓国語やねんっていうところやけど、まあそういうなんか裏っぽいテーマもあっていいやんとか、まあ色どうする、じゃあジャージの色どうするっていう時に、まあ天下みたいに赤に銀とか赤に白とかどうとかっていうアイデアがあったりとか、まあヤンキーっぽく黒地に金っていうのはどうっていうのがあって、まあ私黒金のジャージ好きで持ってるし、あ、それええやん、着やすいやん、おじさんも着れるなっていうことで、そうなってて。で、ナイキのジャストドゥイットに寄せた書体で、なんかジャスト童貞みたいな字入れたらどうとか、まあ、童貞、土手とね、童貞で かけてんのかなみたいな。ちょっとロゴ入れるのどうやっていうアイデアが出たりとか、あと、なんか、中学生ジャージみたいなんどうみたいな。学生ジャージいかがですかみたいなんが来て、それめっちゃええやんってなって、で、最後に、グレイのテルさんのあの名言、ネバーカムアゲインを入れたらどうかみたいなメールが来てたのが、 すべて集約されております。まず、ネバーカムアゲイン。ネバーカムアゲイン?どこにある?今、前面に。後ろ、ここ見てください。背中のところ、背中の首のところ、うなじんところに、ネバーカムアゲイン、刺繍で入っております。わざわざ高いのに刺繍して、あんま関係ないのに私としては。まあでもなんかね、番組で出た名言みたいなの入れたいねっていうので、ちょうどいいんですよ。しかもなんかこう、やっぱラジオって一回一回やんか、もう二度と同じ放送ないわけやんか、もう二度と帰ってこうへんっていうところで、ネバーカムアゲインぴったりやんかっていうことで、ここに背中に入れさせていただきまして、我々の標語でございます。この番組のね、もう標語として、どんどんね、ずっと掲げていきたいなっていうところで背中に入れさせていただいたりとか、そのね、土手のね、胸元にあるね、まあ、交渉と言いますか、これは可愛くね、あの、ファーストサマーウイカっていうのね、が、ANN0 っていうのがね、アルファベットで入っておりまして、土手、漢字の土手と、まあ、アルファベットの土手っていうのが、おしゃれな感じでここにプリントされておりまして、まあ、ここはですね、まあ、パッと見土手をご存じない方は、ただの交渉だと思われますんで、全然普段からでも来ていただけます。さらっと来ていただけるんでね、いいと思います。またこのね、生地がいいのよ。もう、ツルツルすぎず、ザラザラすぎず。ちょうどいい感じになっているんですよね。で、まあ、これはね、高いんちゃうかなと思われるポイントがまたさらに一つあって、ポッケ。両側にポッケございます。しっかりあるんです。ここにチャックついてるんですね。ポケットのところに。ね、この音聞こえました?今のチャックの音。あ、噛んでもうたかな。これね、はい。まあ、これサンプルですので、試作品ですので、こちら、ね、今大丈夫だ。悪徳商法じゃないです。悪徳商法じゃないんですよ。たまたま感じて、着てる状態だともっとスムーズにね、ジッパーの方降りるんですけれども、こちらはなんとね、ほら、覚えてますか?新内さんが稽古着とかのね、時にね、いろいろポケットに物を入れるから、チャックとかついてたらいいな、なんてことをおっしゃってたような気がしますね。気がします。覚えてはちょっといないですけど、多分そうです。そしてさらにですね、ここポイントなんですよ。このまあ、チャックがついてるポケットだけでもすごく便利なのに、なんと、ポケットの中にさらに、ちっちゃいポケットがついてるんですね。ポッケインポッケでございます。こちらはなんとちょうどコンドームが入るサイズとなっております。ねえ、ちょっとお財布に入れるのも忍びねえなっていう。ちょっと待ってよお聞きいただいたのは、桃色クローバー Z で月色シェノンでした。でしたじゃないのよ。なんだよこれ。ちょっと本当に私ドッキリ苦手なんだから。用意周到に準備していきたいパターンの人間なんだから。びちゃびちゃよ今。もう何してたさっきまで。何？ももレニちゃんとして30分も喋らせていただいたの。何も覚えてないよ、ちょっと。興奮しすぎて。こんなことある?先週の、確かに先週ね、冒頭でね、桃色歌合戦出た時のお話させていただいて、すごい、ももクロさんたちが優しくしてくださったんですよっていう話を、もう勝手にしたわけですよ、私が。勝手に盛り上がって、本当に、一方的にね。で、まあ、ももクロさん来てくれたらいいね、みたいな。まあ、この番組特有の、まあ、吹いてたわけですよ、もう。吹かして、もう、当たり屋で、当たって、なんか、事故でも起きたらいいな、ぐらいのテンションでやってたら、え?真に受けちゃダメよ!本当に!こんなことあるのね。したらね、もう川上さんの方までお話が行き、翌週に行きますっていう風に言ってくださって、そしたらね、一番この番組に適しているであろうというレインさんが適してはないのよ。誰も適さないのよ本来は。いやーね、嬉しいですね。実はね、玉井しおりさんは私と誕生日が一緒なんですよ。なんかまあ次にこの番組に適しているといえば、玉井さん するんですけど、まあまあでも、来週にそんな、ねえ、そんな伏線は回収するラジオだから。来週は私は真っ黄色の服で来ますよ、きっと。期待に胸を膨らませて。いや、そういう、ジャージの話もういいよ、しなくて。ジャージの話なんて。もうホームページ見たらわかんないよ。勝手に見て、受注生産でなんか、値段も見たらわかるから。それなりの値段だから。でもできたら、ももクロさんに持っていきましょうね。絶対いらなくても、わあ、ありがとうございますって言ってくれるから。優しい。
日本放送、ポッドキャストステーション。
この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ちょっと興奮冷めやらぬですけれども。え？やっぱ言っといた方がいいのかい？ジャージの話は。一応やろうか。もう、全く熱が違う方に行ってしまいましたけれども、番組オリジナルジャージの話を長々としておりました。あ、ルニちゃんに着てもらうの忘れたって。無理やり、それはね。衣装だからね、やっぱりね、季節って言えばね、そんなことはできないですよね。はい。何ちょうど、このちっちゃいポケットにコンドームが入りますね、みたいな話をしてる時に来たよね。一番来ちゃいけない時に来てたよ。ちょっと、ちゃんと様子見計らってたんじゃないの？一番来ちゃいけない時に来ちゃった。まあまあ、このね、はい、黒いジャージ、今、土手ジャージですね。土手ジャージは、なんと、お値段の方をまだ発表しておりませんでしたね。値段は、税込み、6969円でございます。最低な値段、6969、6969で覚えてくださいね。最低。ちゃんとこれが税込みになるように計算してありますからね。ちなみに、あ、そうだ、確かにこの値段を言う前に来てくれてよかった。6969で、みたいな、群を入ります、ゲラゲラの時に来たら最悪よ。しかもきっとこのね、騒動を聞いて、タイムフリーしようと思ってくださったもののふの皆さんとかが来た時に、何言ってんだこいつって。こんなラジオに出るのって言って。もう株だだ下がりよ、朝ドラ女優と言いつつ。最悪よ。まあでもこの6969ね、69の価格もいろいろ相談したわけですよ。例えば、まあ072で7200円っていうのどうかなって言うと、やっぱちょっと高いよねってお財布に優しくしたいよね。じゃあまあ4545円シコシコっていうのも、まあちょっとこれでは提供できないかなっていうね、赤字になっちゃうねっていうね、赤いのが出ちゃった、え、なんだっけ、出るのは白いのだけどガハガハとか、これも言わなくてよかったね、言っちゃったんだけどね今。あー、まあそういう感じでいろいろ経て6969円となっております。まあジャージだったらこんなもんね、お勉強させていただいてこのお値段で、はい。でもね、普通に本当に着れますんでね。買って損することはないと思います。得することもあるかどうかは知りませんが。でも、いろんな人にね、お配りしてね、みんなでお揃いジャージってなった場合は、かなりお得になるんじゃなかろうかと思います。さっきもちょろっと言いました、受注販売となります。受注受付はですね、来週のこの番組開始の深夜3時から、その後、まあ、3週間ぐらいですかね、の間に受注を受け付けておりますので、皆さんお早めに応募してくれたら嬉しいなと思います。はい。詳細はですね、番組のツイッターに URL を貼っておりますので、そちらの方ぜひチェックしてください。ねえ、本当にちょっと、プロモーション案が来ていない？誰もプロモーションする気がない。嘘だろ？テーマメールだぞ、今日の。ちょっと、リンさん来ちゃったらそんなこと吹っ飛ぶよね。私もそうよ。もうなんかジャージの話すんの嫌だもん。もう、めんどくせえな。なんでこんな時にジャージの話しなきゃいけないんだよっていう気持ちになっちゃって。ラジオネーム、サムライダーさん。土手ジャージのプロモーション方法ですが、ジャージが1000枚売れるたびに、高木レニさんの非公開 TikTok 動画をアップするのはいかがでしょうか。レニさんに何の利があるんだよ。1000枚売れるたびにその売れた売り上げをレニちゃんになんかこう還元できるとかだったら レニちゃんファンの方が頑張ってくれたりするのかな。ダメだよ、そういう巻き込みの仕方は。ね、でも、お礼したいよね。これ、うわ、スタッフ用みたいな台本あるし、いきなり、スタジオに乱入、レニさん、みたいな。なんだこの台本。もうボコボコにするぞ。あ、皆さんも、スタッフの皆さんもギリギリに聞いたんですか？それでこの対応。いや、素晴らしいスタッフの皆さん。それはすごい。そうか。みんな同じ気持ちだったんですね。このブースの中は。いや、すごかったな。メール来てますね。ラジオネーム、4畳半くらい。声が枯れたよ、私。この1時間半で。興奮しすぎて。どういうことよ。4畳半クライフさん。プロモーション方法ですが、東野浩二さんに幻ラジオに送ってサムネイルにしてもらうのがいいと思います。ファーストサマーウイカさんからジャージが届きました。東野浩二の幻ラジオ。てれれれれれれれれれれれれれれれれ。絶対取り上げてくれないよ。絶対。でも、そうだな、こういう感じで無理やり送りつけるっていうパターンは一種あるよね。で、あの、親切な人はさ、インスタのストーリーに、ウイケちゃんからジャージもらいましたとか言ってあげてくれたりするからね。やっぱ、人の SNS をガンガン活用していくっていうのは一つの手ですよね。うん、広がりがあるから。ラジオネーム、ジャイアント厚彦さん。土手ジャージを本気で売るなら、アンミカ先生にお金を握らせて宣伝してもらうのはどうでしょう。マジでバカ売れすると思います。どんだけ握らせたらいいんだよ。まあ、アパレルやってらっしゃるからね。そこでね、ちょっと競合的なことがあるかもしれないけど、アンミカさんの番組私よく拝見するけど、夜中のやつとか、通販のね、ジャージを宣伝してるのはあんまり見たことないかも。もしかしたらジャージまだ売ってらっしゃらないとしたら、そこはまあ業務提携的なことで、うん、私の、うん、同じね、まあ、関西の、もう妹みたいな感じで、可愛がってるウイカちゃんのジャージが出ましたって言ったら、これは売れるね。あのポッケットの説明の仕方とか、多分チャック噛んだりせえへんからね。アンミカさんはシャッて、チャックもシャッて開けるし、このちっちゃいポケットにね、イヤホン入れていただいたりとかって言って、多分すごいおしゃれな説明する。コンドーム入れていただいたりとかは絶対言わないから。パワーストーンで、ね、パワーストーン入れたらね、もうポケットから力ね、みるみるうちから溢れていく。なんか、ハッピーラッキー、なんか、パラパみたいな、なんかそういう、そういうのね、ありましたね。LDH みたいなやつありましたね。なんかそういうのをね、言ってくれると思いますよ。ちょっとアンミカさんに相談してみようかな。DM 送ってみようかな。ラジオネーム、ケールさん。ジャージと言ったら、鉄腕の友です。鉄腕の友の二人がどうでもいいなと感じている営業の日に、土手ジャージを着てもらったらいいのではないでしょうか。鉄腕の友は子供人気があるので、子供にも売れます。これは確かにそうですね。ただ、黒いジャージを着てるとき、ああ、今日どうでもいい営業なんだってバレちゃうから。それはバレちゃうから。逆に気合入ってる日とかにね、着てもらうとか、あるいは、鉄友さんが、なんかゲスト、それこそ、ももクロさんにこうね、ゲスト出演するみたいな、私が入るときに、とか、みたいなノリで、3人目の鉄腕の友のメンバーみたいなときには黒いジャージを着て出てもらうとかね。したらファンのみんなも買ったりするんじゃない？はい。ジャージ着てる人って他に誰がいるから、サチモスか。ヨンスさんか。ヨンスさんにも送ろうか。着てくれるかな。ラジオネームサッチェルさん。やっぱり、ウイカさんが着ている画像を広めるのが手っ取り早く売る方法です。なので、荒川の土手でウイカさんが土手ジャージを着ている写真をたくさん撮って、島村の広告みたいにして、各家庭に配って回るのがいいと思います。家庭に配るの？一番買ってもらえないじゃん。土手ジャージ着て。まあでもさ、私が着るのはさ、もちろんのことだけど、その写真みんな大して拡散してくれないでしょ、別に。そのなんか公式のやつとかも、別に私の写真毎週貼ってるけど、そんな保存してる人とか、いいねをしてる人とか、リツイートしてる人とか、もう声がガサガサになってんのよ。でさ、でこうやって喋ってる時にさ、スタッフのみんなの顔見るじゃない。もう心ここにあらずで、なんかずっと他のことしてるよね。誰も聞いてないで、なんか栄養ドリンクみたいなの飲んでさ、なんか疲れ、もうヘロヘロじゃん。事後じゃん、これもうアフター賢者タイム入ってんじゃん。なんだよこれ。そうね、 もう売る気も失せてるじゃん。ダメよ。これは来週から本気で売るから。あの、受注も来週からだからね。ラジオネーム、ライフ最高さん。朝ドラ女優のウイカさん。阿部寛さんに来ていただき、ホームページに掲載していただくのはいかがでしょうか。きっとあのホームページのように素早く売れると思います。確かに。あの、アクセスが早いしね。来た人は何だろうなと思って、安倍さんのグッズだと思って買う人もいるかもしれない。なんか、そうだよね。やっぱり協力してもらうのがいいですよね。阿部寛さんね。何の縁もゆかりもないけど、突然お送りさせていただいて。ただこのラジオってやっぱさっき思ったけど、冷静に。名前を出したら来てくれるラジオみたいな。デスノートの逆でさ、なんか、何デルノート、なんか名前を出したらラジオに出てくれるみたいな。これちょっと実現しつつあるよね。ちょっと恐ろしいよね。だから阿部寛さんもあるし、全然。アンミカさんもあるし、名取裕子さんもある。ガシュインさんもある。いや、すごいね。ちょっと。もうふぬけになっちゃった私はもう魂がさ。いやーでも元気もらえた。本当に。今日だから早朝からでさ、結構さ、声も張りがちょっとなくてどうしようかと思ってたけど、レニさんにパワーいただいちゃったな。これをやっぱみんなにも届けたいよ。だから私のもうこのかすれた声じゃダメだから、もう一曲ちょっと元気もらえる曲をお届けしたいと思います。さっきいただいた CD を早速かけさせていただきたいと思います。桃色クローバー Z さんでムーンライト伝説ダブルゼータバージョン。ファンスタ様ウイカのオールナイトニッポンゼロ、はい、そろそろお別れのお時間です。なんか4本分ぐらいの体力使ったもうラジオネームマロンショートさん、テーマメールが少ない？よく考えてください。高木レニさんがドテジャージを宣伝する？これに勝るプロモーションがありますか？リスナーのアホな頭脳で考えた案よりもももクロの方が強いのは当たり前です。おい、そらそうだよ。何言ってんだよ。そうなんだけど、私はもうそんなことももうさせられないよ。まあでもしてもらうか。してくれそうだもんな。どうしようかな。紫バージョンを作ると絶対紫しか売れなくなるから。この黒が。でも、もう十分だよ。今日この回をきっとレニちゃんが出たからって言って来てくれる人がいるだけでもうすんごいことだよ。本当に。もう本当にいつもみたいなね、やべえ、変なことばっかり言ってる回じゃなくて本当に良かったって思ってる。ラジオネームマーシャルさん。ウイカさん、今日の放送聞いて決めました。僕ら買います。ももクロの CD 絶対に買います。ええ加減にして。それは買ってください。買うなとも言わないし、ジャージちゃうんかいとも言わない。これは買ってください。絶対に買ってください。セット売りっていうのはどうかな？ももクロさんのジャージじゃない。CD を買って、ジャージをつけるっていうのはどうかな？プラスのやつで限定版で。抱き合わせってのはよくあることだよね。売れ残ったやつをよくつけたりするけど、これはいいんじゃないかな。ラジオネーム東北自動車道、お世話になっております。高木さんが帰った後の4時台の放送、合コンで可愛い子が帰った後の雰囲気に似てます。知らねえけど言ったこともなければ、そんな経験したこともないけれども、多分これだ。はい、今日終わりみたいな。あがらしも終電はなく、もう時間を持て余すだけの、早く終わんねえかな、あの時間。そんなことないけど。そんなことないけど。確かに体感ではそうだった。さすがだね。ラジオネーム、マイキーさん。連続テレビ小説、ウイカですが、机の裏にしこたま鼻くそをつけていた同級生、谷川くんは絶対に出してほしいです。もうこんな話、ええねん。この状況で、一番どうでもいい。一番どうでもいいし、よう覚えとんな、谷川くんの話。ヘビリスナーやな。ありがとう。いや、もうちょっと、もう、あれ、もう、てんやわんやな。1時間半でしたけれども、今日もありがとうございました。4時30分からは、上柳正彦さんの朝ぼら明けをお送りします。こちらにレニちゃんは行っているのかな。ねレニちゃんの次は上ちゃんのね、はい、コンボで決めたいと思います。そして、お茶はもう見逃しなく、この後、賢者タイムの、さらに後の賢者タイム、訪れますので、皆さんそちらもお楽しみに。じゃあ、バイバーイ。